屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペカです。ペカの屋根裏部屋第276回ですかね。今回もね、前回からのずっとの引き続き、ルチア、両線、ワツさんがいないということで、一人喋りになります。また、台湾旅行にね、行ってきた話。これでもう、3日目になりますよね。この、3日目というか、話自体は2日目なんですけど、回数で言うとね、屋根裏の番組の回数で言うと3回目というかね。まあ、実際僕も収録自体全部別の日なので、毎回。まあ、3日目、収録が3日目みたいな感じで、いつになったら終わるんだっていうね。まあ、ちょっと本当に、聞いてる方からしたら、もう台湾の話、台湾の話というかね、なんか、お前の旅行の話、長すぎるよって思うかもしれないですけどね、お付き合い今回もね、していただければ嬉しいなと思いますので、ぜひね、聞いていただきたいなと思います。でもね、ちょっとまあ、編集の、で、アップのタイミングがちょっとわかんないですけど、まあ、聞いてる方もね、もう、忘れてきますよね。毎日いろいろお忙しいと思うので。なので、言うとまあ今、台湾をね、旅行、ツアーでね、旅行してきて、で、台北の方というかね、近くの桃園空港ってとこから、台中っていう、まあ、台湾ね、北から台北、台中、台南ってなんかエリアがね、分かれていくみたいなんですけど、まあ、そこから台中の方に、南の方に行って、真ん中の方で泊まって、一日泊まって、そこでもね、いいホテルだったんですけど、それから、二日目は朝早く出て、南の方に来て、今、現在ね、現在というかこの、教会喋るのは、高雄というね、台南の、台湾の南のところで一番大きなね、町。まあ、大都会ですよ、本当に。ビルもいっぱいあって、キラキラしてる。本当にキラキラしてるとこなんで。で、足つぼマッサージね、激痛をした後、お土産屋さんにね、行って、まあ、A さんがキーホルダーがないという、なんかまあちょっとパニックになり、という話をしながら、そしたらまあ、今晩ね、ホテル、予定で遅いですけど、まあ、ついてもまあ近くにコンビニぐらいね、この都会だってあるだろうと、そこに行ってみましょうみたいな話をして、の後ですね、ショッピングのお土産物屋さんの後に、向かったのがですね、ちょっとしたところというか、ビレイ島っていうね、駅ですね、美しいレイというのは、麗しいっていう字ですかね。島って書いて、駅なんですよ、そこ。いわゆるなんか台湾は MRT っていうね、地下鉄が走ってたりするんですけど、まあ、そこ綺麗なところで。まあ、それ何をそこで観光するのか言ったら、まあ、地下鉄の駅なんですけど、エスカレーターで降りたら、天井にね、大きなステンドグラス。これね、海外のイタリア人のアーティストによるステンドデラスでできたアート作品みたいな感じなんですけど、ただなんかその時なんかそこにね、いつもは静からしいんですけど、見上げる感じなんですけど、なんかそこでステージ組んでなんかイベントやっててね、すごくなんかこう、盛り上がってて、なんかじゃんけん大会みたいななんかやってて、ほーって見ながら、なんかもうなんか、今までの中で、なんて言ったんですかね。あ、こういう、なんかこう都会の、まあ地下のステンドグラスだなっていうだけで、しばらくしたらもう、行く。もうそこは、だから別に駅の中に入っていくわけじゃなくて、それを見てだけみたいな感じですけど、まあそういうふうに観光のツアーのポイントになるぐらいのね、なんかステンドグラスの天井でしたけど。で、そこから、まあ、夜市が結構言う、ね、台湾って言ったらイメージ有名だと思うんですけどね、夜ご飯っていうか、いろんな屋台が出てばーって。まあ台北のね、夜市がすごく多分有名だと思うんですけど、 どうも台南の方の、この高尾の方にも、夜市があってですね、僕らが行った夜市は、なんていうんですかね、652路っていうんですかね、数字の6に青に、数字の2に、道っていう字で、その夜市を行ったわけなんですけど、で、まあ、ガイドさんの言う説明によると、台南の方はやっぱり、果物とか、そういうのが、すごく美味しいだ、とこなので、なんか正直いろんな屋台の食べ物あんまりおすすめしませんみたいなところで言ってたんですけど、そっかって思いながら、どっちみち食事がね、夜ご飯あるの分かってたんで、でもなんかせっかく行ったからなんかね、夜市でなんかちょっと何かをこう嗅ぎたいじゃないですか。でなんかおすすめはね、なんかフルーツでシャカとシャカっていうね、なんか僕全然聞いたことなかったんですけど、要はなんかお釈迦様の頭あるじゃないですか。こう、ブツブツではないんですけど、いわゆる銅像、仏像とかにある。まあ、釈迦の頭っぽいようなフルーツですよ、形がね、見た目が。で、実際そのフルーツとかは買って、ね、持ち込み日本に持って帰ることできないんで、そこで買って、まあ、その日のうちにでも、ホテルに持って帰って食べるんだったら大丈夫ですからって感じで、と言われたんですけど、ちょっとね、なんかこう、そこでも僕のいつもの保守的なチャレンジ精神が出てなくて、若干なんかこう、A さんが勝って、ちょっと、どういう味か観測行きたいなと思ったんですけど、A さん全く興味ないみたいな感じだったんで。で、でもなんかないかなって言ってた時に、いろんなタピオカミルクティーってなんか台湾が発祥なんてってずっと言ってたんですけど、タピオカか、タピオカミルクティー、そういえばなんかね、数年前にもこう、日本でも流行ったなと思ったんですけど、なんかもうちょっと違うのがいいなと思ったら、パパイヤミルクティーが美味しいよって言われて、あ、それちょっと興味あるなと思いながら、まあそれ聞いてたんで行こうと思ったら、まあなんか端から端で結構、やっぱりなんかこう、熱量を感じていいですね。屋台こう通ってみたんですけど、すごくエネルギッシュな感じで、多少雨もちょっと降ってたんですけど、でもいろんな観光客のとか多分地元の人も出たと思うんですけど、なんていうんですかね、やっぱりそのこういわゆる八角的な匂いとかもね、なんかもう当然のように匂ってくるんで、匂い的には全然僕もまあ好きというか慣れてきて、あーなんか香辛料のすごい匂いするなと思いながら。で、いろんな、で、なんかこう、焼き飯みたいなの売ってたりとか、本当にいっぱいいろんなもの売ってたんですけど、だから、タピオカミルクティーじゃない、パパイミルクティーの店行ったんで、あ、ここですね、って言って。で、いくらやったかな、そんなに高くなかったんですよね。まあ、400円ぐらいやったのかな、ちょっと500円か400円か。まあ、それなりの普通のような、だいたい値段だと思うんですけど、そういうところで買うとね。それはね、飲んだらね、めっちゃ美味しかったです。本当に。めちゃくちゃ美味しかった。なんか、ちょっと、なんかね、それ飲んで、美味しいなと思って、でもそう簡単にね、日本で飲めないと思ったら、なんか、あ、なんかちょっと美味しいなっていうか、また飲みたいなって思うようなね、ジュースでしたね。めちゃめちゃ美味しかった。まあ、そこでもね、A さんもどうするんかなと思ったら、同じのって言ったんですけど、まあ、同じのね、これですって注文したんですけど、なんかお金を渡す段になって、ちょっとパニックになってましたけどね。とにかくね、あれは美味しかったなと。うん。で、その屋台を見守った後に、結局、食事の方行ったんで、まあ、やっぱりどっちみちあんまり食べないでね。まあ、ほとんどのツアーの一緒の行かれてる方も多分食べずにシャカットを買ったりとか、ジュースというかそういうのぐらいだったと思うんですけど。で、食事に行ったんですけど、これがね、多分店の名前が、台南単通麺っていうのかな？なんか、単通麺っていうのがあるらしいんですよ。単通麺っていうのがね、なんかこう、僕も全然その時わからなくて、それが売りですよって言われたんですけど、で、後からね、調べたら、どうもなんかこう、天秤棒のことをね、単通で言うみたいで、なんか天秤棒で、 食材とか器具をね、一式担いで売り歩いてたっていうね、昔。ことからなんかどうも名前がついたらしくてっていうね。で、まあ、ラーメンみたいな感じですけど、まあ、小麦粉のね、中細麺で、スープがあって、豚のそぼろ肉が乗ってて、エビとか、ニンニクとかね、ちょっとした野菜とか、そういうのが乗ってるんだけど、まあ、実際僕もそうだった。うち、その日に食べたのもそうだったんですけど、どうもなんかお茶碗サイズが多いらしいみたいですね。辛い食うないような感じなんですけど。で、なんかこう、名古屋でね、そういえば台湾ラーメンの存在忘れてたんですけど、名古屋のね、有名な台湾ラーメン。台湾にあったら台湾ラーメンを思い出すんですけど、まあそのなんか味仙さんってなんかね、その名古屋の方の結構元祖的なね、台湾ラーメンの、辛いラーメンの。まあなんかこう、単通麺をもとにね、そのヒントになんか、その名古屋の台湾ラーメン生まれたらしくて、それをなんか辛くしたって、アレンジしたやつらしいんですよね。忘れてますよ、本当にね。名古屋行った時に激辛の台湾ラーメン食べた時に。なんか、ね、その屋根裏部でも昔々多分話したかもしれないですけど、辛くてそれをちょっと薄めてる、半分に薄めてるやつはね、台湾ラーメンアメリカンってね、あのコーヒーのアメリカン、ちょっとね、薄い国内コーヒー。まあそこは聞いてるんですけど、台湾ラーメンアメリカンってもうなんかどこのやつやねんみたいなね。いや、そういうのが好きなんですけど結構。まあ美味しかったんですけど、台湾ラーメン。実際でもだからそういうのは全然なかったんですね。今考えてみれば。そういえば台湾ラーメンって思い出したんですけど。まあだからその、まあその元になったと言われた単通麺って名前のお店だったんですけど、まあそこもね、晩ご飯なので、円卓でまたコース料理。まあ、基本ね、それが多かったんですけど、基本ってか全部そうか。それがね、なんかこういろいろ、なんかこうコース料理のメニュー表があったんですよ。机の前に。で、日本語にも書いてるわけですよ。漢字と日本語で、日本人のようにね、日本人用に。で、そこになんか一番気になったのが、二番目くらいに出たかな、ひらがなで、とカタカナで、ぶっ飛びスープって。ぶっ飛びスープって書いてるんですよ。なんか一個だけふざけたような名前やなと思ってて、ぶっ飛びスープって何やと思ったら。でもなんか、確か、僕のね、僕のグルメ情報って言ったら、美味しんぽからほとんど来てるんですけど。美味しんぽから来てるんですけど、確かね、そこにね、なんかそんな名前のやつ、ぶつ飛ぶ、なんか、仏に飛ぶって書いてるようなって思って。で、なんかまあ、後からもやっぱり調べ直したら、やっぱりあれですね。その、こう、フォーティアオチアンかなっていう名前のなんかこう、仏飛ぶみたいな感じで、それでぶっ飛びって読ますみたいな感じで。なんかどうもその名前の由来自体が、こう、あまりに美味しそうな香りがね、漂ってくるので、もう修行僧ですらもうお寺の、ね、もう、普通に門に回り込むんじゃなくて、塀を飛び越えてくるっていうのから、ぶつ飛び。なんか、だから、ぶっ飛びって、なんか別になんかぶっ飛んでいくわけじゃないってなって、ぶっ飛びスープ。そういう時見たらめっちゃぶっ飛んだスープなんかなと思いますけど。まあね、どんなものかって、僕もそれ、多分、その名前というか由来みたいなのがね、美味しんぽかなんかでも確かそんなあったなと思ったんですけど、どういうものかというと、なんか、乾き物のね、なんかこう主体とする高級食材を数日もかけて調理する福建省、それで福建料理の伝統的な高級スープらしいですけど、これがね、結構濃くて熱かったな、すごく。なんかね、こう変わった、こう壺状のやつに入ってるんで、湯気もなんかこう出にくいから、冷めにくいんですかね。なんかすっごく熱々で。いや、なんかで確かに飲むと、このスープ、すごくなんかこう、複雑な味がものすごくしてるんですよ。なんかこう、濃いというか、濃厚というか、なんかこう。だから確かにその高級な深みのあるスープだなと思ったんですけど、ちょっと僕的には、要は味のテイスト的にね、なんかこうしばらくしたらもう、おい、濃いなーみたいな、濃いというか、なんか、みたいな感じで。だから多分、どうなのかなと思ってたら、ちょっと A さんもそう思ってんかなって聞いたんですよ、A さんにって言ったら。普通に、ほとんどなんか何も、ね、今まで食事の時にそんなにノーコメントだった A さんが、わかるわーって、ぶっ飛んでくるのわかるわーって言ってね。 えって、むちゃくちゃ大絶賛でした。なんかだからまあもう人によるというかね、もうぶっ飛ぶ人もいるなっていうね。まあなんかこう一緒の他のテーブルの一緒の方にもいろいろ聞きましたけど、ぶっ飛んでる方とぶっ飛んでない方が結構極端に分かれるスープでしたね。うん、いやまあまあでもすごいなと思って。まあその途中でね、もう単通麺単通麺って言われてたから、そのぶっ飛びスープからもうしばらくして最後ではないですけど、途中でできたんですけど、結構シンプルな味で、ぶっ飛びスープほどなんかインパクトがなかったんで、うん、普通にこう食べれるなみたいな感じでしたね。いやまあその美味しかったですけど、なんかこうどんなんだろう、単通麺っていうのが思ってたんで、なんかそう思いすぎてて、なんかうん、なんか途中でスルーしそうなね、なんか食べてたらこう普通の食べてる料理のいろいろ出てくる中の一つみたいな感じで、あ、そういえばこれ単通麺やったみたいなぐらいのね、ちょっとインパクトはなんかこうそんなに、まあまあでも美味しかったですよ本当に。僕麺類もともとラーメンとかも好きですしね。うん、でご飯を食べて、もうだいぶね、ちょっと夜も遅くというかなってきて、で、その後行ったのが、その、高尾って港町なんですけど、港から、まあ川が流れてるとこがあるんですよね。港、その海に向かって。そこに、愛川って、なんか、要は愛する愛ですよね。愛ゆえにの愛に、まあ河川の川、川ですよね。で、愛川。で、そこをクルーズする、クルーズ船に乗ったんですけど、まあ、その川の、とにかくその、ほとりというか、横、両岸がもうすごい今開発がすごくて、もう、ネオンが、とにかくね、ゲーミング PC なんですよ、もう街自体が。それ言い過ぎかな。もう、光り方がすごいもう緑、黄色、赤みたいなとかね、むちゃくちゃすごいんですよ。で、その建物とかも、ちょっと変わった、まあ、音楽、コンサートホールかな、なんかもう、蜂の巣みたいなね、と呼ばれてるような形みたいなのに、まあ、それがすごい形やなと思ったら、なんかガイドさんがジュディ・ヨングのお兄さんが作ったんですよって言って、え、ジュディ・ヨングって私の中でよっていうのを、え、ってお兄さんって結構なと思ったら、なんか後から調べたら結構そのね、愛川の周りの高尾の町のいろんなその建物プロデュースっていうか、その町づくり自体に結構関わってるって、えーと思って、でね、うん、とにかく川の周りこうずーっと走りながら、すごい、なんていうかな、こう、電飾がとにかくゲーミング PC な街並みなんですよ。いろんな建物にね。だから、お、すごい、やっぱりなんかちょっと、あれなんですね。お寺も金ピカじゃないですか。で、なんかこう、まあそれとはお寺とはまたもちろん違うんですけど、結構派手なのが日本人に比べて、こう、好まれるのかな。だからゲーミング PC 的なのはすごく、ハマってるというか。なるほど。それで、この、クルーズ船で、すごい観光の説明してくれるお兄さんがいるんですよ。マイクでね。それがね、もちろん何言ってるかほとんどわからない。ほとんどというか全然わからないですけど、たまに Google 翻訳をね、こうマイクモードにして、見たら字が出てきて、あ、今ここの、こちらに見える建物は、ってこうやって、なんかそういう話をしてんだなっていうのはわかるんですけど、これ説明しづらいんですけどね。再現もさすがに僕も難しいんですけど、むちゃくちゃこう、抑揚がなくずーっと喋り続けてるんですよ。なんていうんですかね。喋り方が。なんか、こう、まあ言ったら、お経的な、みたいな感じでずーっと、こう、一定の感じで。それと、ゲーミング PC みたいな街並みのこう、両岸で、もう、橋の下とかもくぐるわけですよ、川のね。橋の下もピカピカしてるんですよ、もう。橋下駄のところへん、全部ピカピカみたいな下にとか、いろんなところがね。そうですね、なんかすごく新しい街なんで、最近のポップな、新しいカルチャーというか、アーティストの、なんかいろんな、そう、次の朝とかも通りましたけど、いろんなところ、街自体が、こう、新しい現代アートみたいな、なんか置物がいっぱいあったりとか、そういう雰囲気なので、それをさらに、ゲーミング PC 的な感じの色合いがすごい電飾もあったり、みたいな感じで。いや、それと、だから、本当に、お経的な、お経ってのは失礼ですけど、両方にね。まあそういう、なんかこう、日本のガイドの感じじゃない、 こうなんか抑揚でこう棒読み読まされてる、全然読んでないですよ、もう 見ずに言ってるんですけど、見ずに喋ってくれてるんですけど、そのお兄さんをずっと言ってるような感じが、なんかねとても斬新な感じで、なんかこう異世界感がすごかったですよ。なんか本当に多分説明的にはものすごくごく真っ当なね、多分あっち側に見えてるのはこんなんで、これはこういう、例えば橋があったらこの橋はこういう、まあ、なんかこう橋桁がガーってこう回転するようなね、通る、あの船とか通ってくる、そういうところも近く通るので、まあ多分時間何分かそれぐらいおきに行こうってとか、なんか普通のまともなこと言ってるんですよ。けどもなんか僕の中ではねすごいなんか異世界感があって、なんかもう楽しみましたね、アイク、アイカークルーズ。でですね、二日目のね、ホテルに到着したんですけど、これが、ハイライホテルっていう、高尾のホテルなんですけど、これがね、やっぱ五つ星ホテル。いや、もう前、もう前日の一日目のホテルでも、すげえなと思ったんですけど、この、ハイライホテルはですね、なんかこう、そもそもが、一階が、いわゆるなんかブランド品の百貨店みたいなやつが1階であって、その上に建てられてるみたいな状態なんですよね。で、まず上がってみたら、ホテルのところのもうロビーのところら辺で、ピアノの生演奏が聞こえてるみたいな感じで、お、なんか違うぞ、場違い感がすごいぞ、俺とか思いながらね。で、なんか、いってもね、パネルはあるわけですよ。多分いろんなね、泊まった人の写真があってんですけど、パッて見たらね、王さん、王貞治さんとかね。で、まあ、僕的にはやっぱりね、ヤンニブラビア的にはびっくりしたのは、マイケル・ジャクソンの写真が載ってるわけですよ。え？って。マイケルが泊まったホテルに泊まるのかとかね、急にね、ドキドキじゃないですけど、別に何かされるわけじゃないですよ。なんか、マジかってテンション爆上がりして、ね、ホテル、部屋ね、A さんと共に行ったわけなんですけど、大理石ですよ。大理石。お風呂場とかね。まあ、お風呂場って言っても、ね、ほんで今回トイレも、普通に日本のシステムで流せれる、トイレペーパー流されるシステムがあったんですけど、まあ、よくある海外の感じで、バスタブがトイレとね、同じところにあるんですけど、バスタブ挟んで、シャワールームがあるわけですよ。ガチャッと開けてね。だから、シャワーも、で、洗い流すのもよし。で、別に仕切られてはないんですけど、風呂場の浴槽の方を溜めてもよしっていう感じで。で、A さんが、どうしますかつってね、僕に聞くわけですよ。別に僕はどっちでもいいですよ、みたいな感じで A さんが、溜めてもいいし、溜めなくてもいいって言ってね。じゃあ、せっかくやから溜めましょうかと。ちょっと二日目で。もう足つぼでもちょっと疲れた。足つぼ疲れたっておかしいですね。癒されたんですけど。温まろうと。ただちょっとまあ、いわゆる便座ゾーン、あるいは便座って普通に、ね、広いんですけどね、そこ自体も。もう風呂場自体広いんですけど。ただシャワールームに一歩ぐらいね、一回降りて、シャワーのガチャってドア開けて入らんとダメなんで、まあここにまあ、下にね、マット引けば、まあその間に濡れないだろうと思って。でそうしましょうかって言って、溜めましょうって言った瞬間にね。で、ペガさんから入っていいですよって言われたから、あ、いいですかって言って。で、僕、寝んのね、早いんだって言って。で、しようと思ったら、あ、でもちょっと待てよって言って。ペガさんがお風呂入ったら、トイレ行かれへんなって言い出して。いや、それはね、なんか、同じ部屋じゃないですか。トイレとシャワーとバスタブとね。あ、そうやったら先行きますかって。僕、ね、入るの。まあ、そんなに、長いはしないですけど、ちょっとずつ使って、シャワールームで洗うだけなんで、と思ってたら、いや、違うって言って、今行きたいわけじゃないって。ああ、ほんなら僕が入ってる間行きたくなったらってことですかって言うから、言ったら、違うって言うから、え、どういうことって聞いたら、いや、ペガさん、洗うやんかって。トイレ、泡だらけになるやんって言うから、え？って、いや、それ濡れるかもしれないですけど、バスタブに浴槽使って、 まあ、マットの方、一歩足伸ばして、すぐシャワールームのね、ドアちゃんとついてるところにガチャって入るんで、まあ、そら、厳密にポタポタ落ちないかいだ、そら落ちるでしょうけど、まあ、そない落ちませんよって言ったら、ああ、そうかって言って、何が、ああ、そうかってどういうことって言ったら、なんか、いや、フェガさんが、風呂入って、この、便座の横で、体洗うんかなと思ってって言うから、シャワールームの中で洗いますよみたいな感じで、なんか、ちょっと天然な感じですよ、A さんね。いや、だから、なんでって突っ込みましたけど、そこで。あ、そうかとか言って、いや、それはもうそんなことしたらもう確かにね、泡だらけになって、次からトイレ入りにくいなってなりますけど、シャワールームの中で入れるんで。いや、本当にね、で、外の夜景を見たら、すごいその川、さっき言ってた愛川がもう見渡せて、ずーっと、さっき、もうゲーミング PC の街で、ゲーミング街っていうか、ロケにね、もう初日も綺麗でしたけど、その、いわゆる、海に向かっていく川と夜景とみたいな感じでね。すごい景色。いや、なんかやっぱこんなとこに泊まるのは場近いんやなと思いますよ。なんかベッドもね、前の日よりさらに広くなる。広くなってもまあ僕的にはあれなんですけど。いや、すごくね、足つぼのせいか、もうそこでたっぷり寝ました。
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか。もしそうであるならばそれは思い違いだ。お前たちの言葉で言うなら、それは、そう、たまたまだ。
これが僕の意志だっていうのか。これが僕の望んだことだっていうのか。この世界がそういうのなら、僕は戦う。となると
あんたの方が僕を待って。そんなこと望んでいいのかしら。
可能性など都合の良い解釈にしかない。
私にはもう何もない。でもこの世界にはあなたがいる。
全部なくしてみて、初めて分かったんだ。
お前たちの終わりというのは、お前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
信じる。僕を信じるよ。
ボーカリスト笹山、ブレイブストーリー。 iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
で、ようやく3日目ですね。俺3日目はね、どういう予定かと、予定かってか言うと、こっからね、高尾から、いわゆる、これなんて、佐江駅っていうのかな、高尾にある駅、佐江駅っていうとこから、もう直通というか、台南から台北、北の方までね、結んでいる、いわゆる新幹線があるんですよ、台湾の新幹線。台湾はその新幹線って言わんで、高鉄って意味じゃないですかね。高いに、鉄って難しい、鉄の方ですよね。で、鋼鉄っていうのなんですけど、それで移動すると。一気に移動して、まあ、二日目すごく長くかけたところもビヨンって旅行して、一気に台北行きますよ、みたいなね。で、台北に行っていろんなとこ観光するってことなんですけど、で、まあ、新幹線ですけど、良かったです。快適でしたね。なんかこう、普通席、日本の新幹線も最近乗ってないから、ちょっと忘れましたけど、まあ全然同じような快適さは、まあ前がむちゃくちゃ広いんですよ、座って。足。ものすごくゆとりがあって。うん、超快適で。で、A さんがずっと、 充電を気にするわけですよ。Wi-Fi は僕が持っていった Wi-Fi に繋いでるんで、ネットができるって。喜んでたんですけど、今度充電がっていうんですよね。なんかどうも、A さんは、いわゆるこう、モバイルバッテリーを持ってない。ってことで、充電をとにかく気にするんですよ。ずっと見たいけど、移動が多かったじゃないですか。だから移動多いし、ずっと見たいけど、充電がとにかく消えるかもしれんって言って。それを恐れてて。で、なんか台湾といえば、半導体がすごい進んでるんで、で、どうもこの新幹線自体が、途中の駅、台北じゃないですけど、台北に住んでる人とかが、途中の駅、途中というかまあ、その新幹線を使って、半導体の、会社があるとこが、ある駅がありまして、そこに、通勤でよく使ってると。で、そんなとこの新幹線やから、USB とか、コンセント作業がで、とかできるような、ついてんじゃないって思ってたら、A さんがずっと、USB ぐらいって充電できんじゃないかってすごい期待したら、ないどこにもないってなんか言ってて。いや、確かにないなと思って。がっくりは来てましたけどね。だからまあなんか、いわゆるそういう通勤とかでもよく使うっていう新幹線みたいで、新幹線自体を乗ってると、静かにみんな、まあ言うたら通勤電車の雰囲気ですよね。朝通勤電車でワイワイ喋ってるって、まあ、もちろん、同僚とか友達とかね、言ってたら喋ると思うんですけど、なんかもう、基本的に静かに乗ってるようなイメージあるじゃないですか。あれに近いらしいんですよね。だから結構静かに乗る、みたいなね、新幹線。まあ別にもちろん普通に喋ってもいいでしょうけど、そういう感じみたいで。もう、快適に一気にね、どれぐらいだったかな。2時間かかったのか、まあそんな感じでね、一気に台北まで来ましたね。台北に、ほんで着いて、ラストショッピングですね。ラストお土産屋。もうだからそこに、もう、新幹線の入ってるね。その A さんは、キーホルダー、なかったらどうしよう、みたいな感じで。とか、あと、残金全部使わなあかんとか、ずっとそんなことばっかり気にしてたんですけど、もう、まあ、着いてからでしょって言って、で、着いて、まあ、そこで、買い物をね、またして。僕はもう大体、ある程度、買って、まあ、残りはもうちょっと、かなみたいな感じだったんですけど。まあ、どうもね。あ、そっか、それを言うの忘れてたな。ちょっとね、若干時間巻き戻しますけど、要は、二日目ですよね。二日目の夜、マイケル・ジャクソンが泊まったホテルに泊まったんですけど、そっから、キーホルダーじゃない、キーホルダーないやろうけど、グミを、台湾ならではのグミを買ってきてほしいって。日本では手に入れないやつを買ってきてほしいっていうね。娘さん二人の希望をね、叶えなあかんっていうことで、コンビニ行きましょうって話してたじゃないですか。だからよろそいですけど、コンビニ行き、で、僕自体コンビニとか、結局、そういう、なんか、自由時間が少ないツアーですので、ちょっと、自分らで、こう思ったように、ね、まあ夜やから、まあそこまでね、あれですけど、まあ、ちょっと歩いたりとか、街の雰囲気っていうのはやっぱり味わいたいから全然いいですよって言って。で、すぐ近くのコンビニ行ったんですけど、思ったよりなくて、ファミリーマートやったかセブンイレブンやったかな。ちょっと5分ぐらい歩いたところにありそうやったから行きましょうって言って。その時も A さんはなんか付き合ってくれて、ありがとうってなんか、なんか西川きよし、バリのなんか、いや感動してたみたいなことで雰囲気でしたけど、いや全然そんな大丈夫ですよって言って、僕も楽しいしって言って、まあ行ったわけですけど、そこでね、結構まあ、グミあったんですよ。まあ全然漢字で書いてるから、わからんけど、多分これは日本のメーカーじゃないだろうなっていうグミがいっぱいあって。あ、よかったですねって言いながら、僕も自分の買い物済まそうと思って、飲み物とかと、いろいろ買ってですね。で、レジに行ったら、まあ普通にこう、レジ袋みたいなの聞く。まあ、なんか、その話の感じで分かるんじゃない？袋はありますかみたいな感じなんで。んで、僕、かまかれて、ありますよって言ってね。マイバッグみたいな。で、お金は、レジで出てくるんで、数字がね。何件って言って。で、それを財布から払って。で、買って、あ、まだ A さんまだやってて、ちょっとなんか他のいろいろ棚を見てたら、A さんは、どうも会計行ってたみたいで、その時に、レジに。ジャパンジャパンって叫んでるんですよ、なんか。A さんが、え、どうしたんですか ?A さんって言って、行ったら、 なんか話しかけられて、こう、地元の人と、レジの人に。で、いや、何を、なんかこう、ジャパンって言ってんかなと思ったら、まあ、あと、お金何本出したらいいか分からへんっていうから、いや、この、なんかね、どうもね、パニックになって、こう、冷凍変換、まあ、なんていうか、日本円にしていくらになるかなって、みんな、それで高い安いって、するじゃないですか。1ニュー台湾ドルは 4.75 円ってなってますよね。だから、まあ 4.75 円ですけど、なんか、実際5円ぐらいで計算したらいいじゃないですか。だから100ドルって書いてたら、100ドルか100元ってね、台湾買ってたら、500円ぐらいのもんだなって、いうのはわかるんですよね。まあ 4.、その僕言ったら 4.6 何倍やったかな。忘れましたけど。なんですけど、でも実際こう、お金払う段になるんですか？レジに行くじゃないですか。100元って、100って書いてたら、100元のお金を、まあコインだとか、お札とかを出せばいいというか。なのに多分ね、A さんそこで、500って書いてて言うたら、500に、4.6 かけて、みたいな感じになる。めちゃくちゃパニックになってたんですよね。いや、だから、ちょっと待ってくださいって言って、ここになんぼって書いてるじゃないですかって。だそのままそれを札でその書いてる数字を出したらいいですよって言って、とにかくパニック状態だったんで、渡したら、もうなんかこう、なんか店の人がこう苦笑いみたいなお兄ちゃんみたいな感じだったんですけど。で、なんか結局そのに、この買ったものはみたいな感じだったんで、結局その、おそらくマイバッグを持ってるかどうかを、袋言いますかみたいな感じですよね。多分聞かれたんだと思うんですよね。で、まあ、とにかく、まあ、それをもう僕のカバンに全部持ってきたマイバッグにね、入れて、もし、ありがとうって言って帰ったんですけど、ほんで、どうしたんですかって A さん聞いたら、いや、なんかレジの人がめっちゃ言ってくるから、えってなってたんだけど、わかれへんから、ジャパンって言って。で、なんか、その、おばあちゃんみたいな人にも喋りかけられたんだけど、あれはって言ったら、多分あの人は、この人は外国の人やから、その言ってること分かれへんでっていうことを、レジの人に言ってくれてたみたいで、なんか、あ、そうやったんかって。話しかけられてたわけで、パニックになってるわけじゃなかったんだなって。いや、パニックにはなっていたって言ったんですけど。まあ、だからそこからね、ちょっとね、金払うときはペガさん横に追ってって言われたんですけど、そんなになんか複雑ではなさそうな気もするけど、やっぱりなんかもう苦手な人は苦手なのかもしれんし、まあいいですよと言ったんですけど、まあそれはね、僕の中で思う、あのジャパン事件って勝手に、まあそれを怒られますけど、いやとにかくなんかジャパンってね、コンビニで A さんが叫んでたっていう、まあ、話だったんですけど、まあで、まあ3日目に戻るとそのお土産物屋さんにね、行って、結構ね、その前の日にグミを買いましたし、A さんはなんかその、ほぼ結構変えたと思うんですよね、ある程度。ただキーホルダーがいいのなくて、みたいな感じで。もう、これ以上お土産物屋さん行けへんやんな、っていうから、一応ね、ツアーでは行かないみたいですよって、どうしようって。キーホルダーがないっていうから、でもキーホルダーってコンビニにはなかなか、でもなんかその、さっき今話した前の日のね、夜のコンビニはね、なんかキーホルダーも売ってたりはしてたんですけど、ええのないねんなーっていうから、って言ってたんですけど、でも、昼から行くとこ狙い目かもしれませんよって言ってね。で、9分ってとこに行くっていうね。ここは結構有名な、まあ、観光スポットなんですけど、そこにあるかもしれんって言ってたら、まあそれ言ってしまったのが悪かったのかもしれないですけどね、そっからずっと移動の時にね、絶対あるやんなって、めっちゃ、絶対あるやんなみたいな感じでプレッシャーを僕がかけられるっていうね、謎の、みたいな状態で何回も言われましたけど、まあとにかくね、もう A さんの中ではお土産ミッションをクリアすることだけがね、もう集中してるような状態だったんで。で、そっからね、だから、先ほど言ったお土産屋さん終わってから、9分っていうのは、まあ、台湾観光についてなんか行ったりとかね、 調べたりとかした方は、結構な有名な、観光スポットなんですけど、まあ、山、あいに、まあ、街並みが、街並みというかね、古い街並みで、赤い提灯とかをいっぱい吊るしてて、まあ、夜とかになったらライトアップされて、日本で言うと、なんかこのジブリのね、アニメの、千と千尋の神隠しの舞台となったんではないか、みたいなね。なんかそういう、こあやふやな。まあだからもう雰囲気似てるんですよ。その、千と千尋で、湯婆婆のお風呂とかあったじゃないですか。ああいう、世界観、街並みみたいな感じで。で、まあなんかどうも公式的には、宮崎さんは、そう、別に、9分から乗り作られたわけじゃないみたいなことを言ってたみたいですけど、まあそもそもだから、もともとなんか、9軒の家、なんか その前はなんか金山やったかな、日本が統治時代は。まあとにかくその山で9軒しかないような、なんか山の家やったみたいですけど、なんかこう、台湾のね、方の映画で、非常都市っていう、なんか、情がない非常、非常上司や、非常、に、城の位置で非常上司っていうのがあった。僕は見てないんですけど、その映画でブレイクして、そこの舞台だったんで、9分が。そこに人が、観光客が来るようになって。なんやろ。ガイドさんの説明的にはなんかそれが、こう、水が読んで9件じゃなかったのが次第にも観光客が900件ぐらいになって。ですけど、さらに千と千尋の映画が公開されて、9000件以上になったんちゃうかっていうね。みたいな冗談というか、話してたぐらい、今はすっごい街がある状態ですけど、まあ、すっごい狭いところにいっぱいギャッと、山の坂道にあるみたいな感じで、で、赤い提灯みたいな感じですね。で、そこで、なんか近くはもうなかなかすごい狭くて無理なんで、途中の駐車場までバス乗ってからさらにそこからシャトルバスみたいなね。そこの観光の、に乗って行ったわけなんですけど、散策をする予定だったんですよ、自由時間。そこの前に、そこの、とこの、まあ、9分にあるとこなんですけど、レストランで食事をしたということですね、昼。チュフチャーユイっていうのかな ?9 に扉の塔、お茶に国語の語っていうか、こう、語るっていう字ですよね。そこが、まあ、1階が、喫茶店みたいな、2階がレストランみたいな感じで、行ったんですけど、まあ、なんかね、エビの石焼きが、エビが入ってて、そこに、紹興酒ジャッてかけて、チョワーってね、5分蒸すみたいなね、料理とか、まあ、美味しそうってね、思うかもしんないですけど、エビ。僕、苦手なんで、そっとね、A さんに、どうぞったら、A さん、もう実はなんか、僕もエビが無理ですとか言って、って言って、他の方にね、譲りましたけど。まあなんか、あと、麻婆豆腐とかね、コース料理って、なんか日本のとはね、全然味が、もう、辛さも、まあなんかちょっと後から来る感じですけど、あとね、八角的なね、匂いがあって、なんか全然テイストが違うけど、いや、これも美味しいなと思ったから。あとね、なんかもう結構濃いのとか、香辛料きついのをずっと食べてるんで、なんかこう、野菜とキクラゲをね、なんかこう、薄味で蒸しただけみたいなのがわかんないですけど、なんかちょっと塩味みたいですかね。異常になんかこう、癒されましたね。なんか、いや、美味しいんですけどね、他のも。うん。まあ、あとはだから、あとなんか団子と野菜のスープはあるけど、また例のね。例のなんか薄いというかなんかさっぱりした感じの味。もうなんか僕はこれのファンになりましたけどね、結構ね。でもなんか僕以外の人でそのスープ美味しいっていう人なんかいなかったんですけど。いやもうそれね、お腹いっぱいある程度なってからなんでね、なんか9分自体、もう本当に雑貨屋さんとか、そういうタピオカのお店とか、多分いろんなのがあるんですけど、食べ歩き的なのも売ってんですけど、もうそんなんで買う気がなくなるっていうね。食べ物か、感じは。まあお腹いっぱいになって、そこで散策したわけですけれど、なんか9分でその街並みがずっとね、よくなんかこう、ガイドブックっていうか、そういう、調べたりしたら出てくると思うんですけど、その山の逆側 逆側っておかしいですけど、その写真写ってる逆側ね、僕は昼間にだから行ってるわけですけど、めっちゃ海綺麗ですね。景色がすごい最高ですね。だから、なんかイメージ言ったら、海が近くで神戸、これ関西の人じゃ分からへんな。神戸六甲山、神戸自体も海から山までめっちゃ近いんですよね。で、夜とかで夜景が街が綺麗で、みたいな。なんかそういう感じで急なクッとなってる山あいにあるんで、すごく海が綺麗で。で、なんか、雨が多いって9分って言われてるって言ったんですけど、すごい僕らの時晴れてて、で、それで、10月末やったのに、激熱だったんですね。激熱って言ってもまあ、普通に日本で言う暑い感じ。だから、なんかまあ、傘ささずにこう行けたのは、なんかすっごい人混みの急階段、ガタガタ階段だったりするんで、すごい、で、いろんなも多国籍の観光客すごい多いんで、いろんな言語が飛び交ってるみたいな状態なんですけど、もう、密集に近いんで、傘なくてよかったなと思いましたね。うん、で、意外と、こう、縦のメイン、その僕らが行ってたからメインの湯婆婆の家のモデルと言われてるお茶屋さんと階段だけかなと思ってたんですけど、その横道が結構長くて、っていうのが、まあ、集合時間決まってたわけですよね。散策時間が、まあ、なんか40分ぐらいって言ってたんで、40分もあれば、こんな急な坂があったり、上がったり下がったりせんやろうなと思ったから、すぐやろうなと思って。あ、そう、その前に、だから階段上がり始めたら、雑貨屋さんがあったんですよ。A さんのね、キーホルダー。もう念願ですよ。よくある、そういうところのお土産物屋さんで、ちっちゃい壺数どれぐらいなの、狭いお店ですよ。でも、3面が全部キーホルダーみたいな、ほぼ。来たよって思って。どうですかって。でも、A さん、目輝かして、タピオカが乗ってるキーホルダーとかね。いろんなこう、どれにしようかなって言ってたら、なんかね、たまたまですけど、なんかその店でポップな、なんかこう、台湾の、音楽がかかってたわけですよ。みたいな歌ね。で、これ、ミューって言ってたらいきなり、ふんってちっちゃくなって、ラインって、なんか、えって思って、店中のスピーカーラインって言ってんなと思ったら、あれ、ラインって言わんかったって、ラインライン、ラインって連続で、えって見たら、なんか ちっちゃい店だったんで、パッて言うとお姉さんいるんですけどね、そのお店の店主の人やと思うんですけど、多分、スマホと連動の、で音楽流してたんでしょうね。多分お姉さんのところにラインが入りまくって、ライン、ライン言ってるやんって言って、大きい声で言ってたらね、めっちゃ恥ずかしそうに笑ってましたけど、お姉さんが。すいません、みたいな感じで。ほとんど、なんか、前半めっちゃ音楽かかってて、うーんって、なんかこう、あ、台湾の曲だなって聞きながらこう、ってたら、もう途中からもうほぼ、ライン、ライン、ラインって、もう連射やんって。急いで お姉さんライン開いてなんか、やってましたけど。いや、そこでね、こう、キーホルダー見てたら、乗っかってるやんって思うのが別にだから公式じゃないのに、やっぱこういうのがいいなって、自分、なんか、日本のね、お土産物さんでも、こう、何でもありかなっていう、ね、僕の古き良き昭和の感じっていうか、思いっきりね、顔なしのちっちゃい人形みたいなのに、9分とかね、書いてるのとか、もう、で、それをなんか、僕は日本人でも、まあ、もうね、もちろん分かってるだろうから、可愛いです、って言って、ああ、確かになーって言ってたら、こっちも可愛いって言ったらね、サツキとメイってね、トトロやんっていう、なんか全然9分と関係ない、トトロだけのキーホルダーとか、いやもう違うわな、みたいなね。うん。っていうのも打ったら、もうなんかもうマーベルが言ってたりとかでしたけど、まあなんかそれがなんか、まあザ、こう、雑多な感じのお土産物や、みたいなね、僕の中でも最高なんですけど、まあそこでね、もう、台湾らしい感じのキーホルダーをね、いっぱいゲットして、もうホクホクになってね、A さんなったわけですけど、で、そこで、なんかこう、いろいろ回ってたんですよね。回ってたら、A さんが、千と千尋にあったような、豚のなんか丸焼きを、なんか吊るしたみたいなやつ、肉屋さんみたいな、お父さんお母さんが、美味しそうだな、みたいな、なんかああいう感じの、吊るしてるようなのがあったで、から、 探して見に行ったら、なんかこの道をこっち行ったらいいんちゃうかって行ったわけですよ。ほんなら、なんか、あ、確かにあるなと思ったら、もっともっと道があるんですよね。その、まあその僕らが戻っていくとか上がっていく道じゃなくて、横に、横って言ったらいいんですかね。なんかこう、平行に。で、それが、あ、ほんまやんと思って歩いてったら、いつまでも道が続いていくって。でもね、だいぶ歩いたなと思って、もう時間がそろそろやばいんちゃうかって。なんか、まだ行けるかもしれないって言ってね。やめた方がいいんちゃいますかって、行けるかもしれないってどんどん行くんですよ。どんどん行って、もう明らかにこのまま戻っても集合時間やばいんちゃうのみたいな時間まで行こうとするから、ちょっと待ってくださいよって言ったら。ならなんか、A さんが、ここ降りたらええんちゃうんって。だけど、来てない途中の脇道ですよ。いや、降りたらいいんちゃうんって。確かにでも僕の方向感覚的にも、そう、要は海側の方に降りていくような方向だなと思ったんですけど、でも、いわゆる観光客誰も通ってない脇道の階段ですよ。チャレンジかなと思って歩いてったら、なんか、だんだん自分が言ったくせに A さんこう不安になってきたんですよね。あ、ここ、なんか、通った気がする、さっきも、とか言い出して、いやいや、それはないと思うけどな、と思ってたんですけど、僕は。こっち戻れんちゃいますか？いや、これなんか、同じとこぐるぐる回ってる気がする、って言って。もう、なんか、あれやん、千と千尋やん、状態やん、みたいな言い出すからさ、いちゃちゃちゃちゃうって言って、いけるんちゃいますかって言って、もう、なんか階段降りた時に海が途中で建物間から見えたりしてたんで、大、もう行けそうですよって言ってたんですけど、行けそうって言い出したら今度不安になってくるっていう、なんかね、謎の状態だったんですけど、A さんが。まあでも、最初は僕も自信なかったけど、歩いていくうちに、あっちのなんかこう、途中の道で合流するみたいなのが分かって、で、戻れたんですよね。全然その、いっぱいいる人じゃなくて、地元の道みたいなのに出て、ちょっと外れた。まあ戻れたんですけど、なんとも言えないこの A さんのキャラクターというか、強気になる時と弱気になる時がすごく極端で。まあ、とにかく戻れてよかったな、みたいな感じだったわけですけど。9分、だからね、なんかこう、街の雰囲気というか、まあ夜来たらすごく綺麗で、またいい感じなんでしょうね。なんかこう、だから海の方も夜景が見えるかもしれないですね。でも、どうなろう、なんか普通に自然な海というか、こう、都会っていうのは、街並みって感じではなかったんで、海の方に夜景はちょっとわかんないですけど。でね、今度、10分っていう方に、場所に行ったんですけど、まあ、なんか9やから10って似てる方で全然なんか分っていう感じが違うんで、なんか10分か。こっちの方はほんまに10と1分2分の分なんで、なんかこの9分の分は違うんですよね、字が。これ10分ってとこが何が有名かって言ったら、灯籠揚げって言ってね、でっかい、まあ、テントとか言ってます。あ、灯籠、あ、テント揚げか。テント揚げ。なんかこう、願い事を書いた1メートルぐらいかな、縦。横幅も何十センチや、みたいな。四角いとこに、自分の祈願っていうか、願い事を書いて、それを、下から火つけて、ブーって空に飛ばしていくっていうね、いうのが観光のところなんですけど、しかもね、なんかその、多分それガイドのやつとか、観光のね、本を見ると、めっちゃ線路の、路面電車っていうか、その線路の横、線路の上、横っていうか、その線路の、またいで二人で開けてるみたいな、なんか、そういうのが、写真で写ったりすると思うんですけど、なんか知らないですけど、その線路、路面線路の上から上げるっていうね。なんかこう、すごい状態なんですけど。そう、だからそれで、なんかしかもね、ついにね、雨めっちゃ降ってきたんですよね。ブワーッ。まあ僕の中ではね、まあ前回か前々回に言った、ワークマンさんのね、ハイバウンスレインシューズがあるんで、あるんでっていうか、全然それが本当に大丈夫なのかは分かってなかったんですけど、まあ、雨が来ても、ね、ちょっと多少水たまり入っても足なんかぐちょぐちょにならないでは済むんじゃないかと思いながら来たんで、雨は結構どんとこいだったわけですけど、でもテントを上げるって言ってね、なのにそれでいけんのかなと思ったんですけど、で、近くに行くとね、バスで近づくとそこに行くと、やっぱその空にいっぱいテント飛んでるんですよね、なんか、飛行物体がいっぱい上に。 これどうなるんやろうとか思いながらね、こう飛ばした後って思いながらも、まあでもね、ツアーでそれがあるって言って、で、線路の横に店がバーって並んでるんですよね。で、あ、ほんまやって、線路のところにもね、なんか入るな、みたいな看板も書いてて、罰金がどうのこうの、みたいなね。でも、なんか、そこみんな渡っていくんですよ。電車いないって言われて。いいのって思いながら。で、そこのお店に入ったら、お店の奥に行ってくださいって言って、お店の中ずっとね、裏口みたいな方に行かされて、階段降りて、で、ここでテント書いてくださいって言って、あ、ここで書くんやって思って、まあ、なんか筆みたいなんでね、願い事。なんか僕は健康とかね、なんか平和みたいなね、なんかそういうのを書いて、A さんなんて書いてたかな、なんかね、A さん幸せってね、でもそれ辛いって重要でって思いながらも、なんかA さんらしいなと思いながら、まあそういうのを書いて、で飛ばすのがね、その真横で飛ばしてたんですよね。こう真横っていうのはだから結局路面電車の行かずにその店の裏の裏はなんか ほとんどなんか沢っていうか、いっぱいなんか、ただの自然の山なんですけど、そこに、なんかこう、木で、なんか、なんていうんですかね、舞台じゃないですけど、ドンってなんか、ちょっと広い場所が多少あって、そこに行ってくださいって言ってね。で、みんなで4人持って、あつあつあつって引っ付けて、3、2、1、バンって、ここで飛ばすんかいって言って、いやみんないっぱい観光客、さっき渡った路面電車の上で、なんか、飛ばしてたけどなって思いながら。で、後から聞いたら、結局、電車やから電線とかあるじゃないですか。そこに当たるとかね。で、火災みたいになるとか、なんか、いろいろものすごく問題に今なってるらしいんですよ。観光で、ボンボン。実際、一応入ったらあかんっていうにもしてるけど、実際そこの、なんていうんですかね。あまりにひどかったら結局、その店側自体が、その罰金とかね。とにかく、そのここの、僕らの通販のとこの、あの、おばあちゃん、日本語喋れるね。やっぱもう年齢の人で。おばあちゃんも、罰金を食らったんで、そっからなんか店の裏でやってんねんって言ってね。全然雰囲気、ただのなんか山の中で。でも、ツアーの人はここでやってるって言って。ツアーじゃなくて来た人は、あの、路面電車のところでやってるみたいな感じで。全然、雰囲気、なんか、ものすごい写真やってすごいいい感じの、あの、ロマンチックな感じなんですけど、ただのなんか、いっぱい草ボボンところに板引いたところでやっとるで、みたいなね。で、店を挟んでるだけなんですけどね。いや、でも、なんかそれがね、逆になんかこう、斬新でよかったですね。いやー、ね、そこでなんか帰り喋ってたらなんか、お土産あるよって言ってね、灯籠のミニチュアみたいなやつに、こうガチャガチャって振ったら、まあ、キーホルダーぐらいの大きさなんですけど、ガチャガチャって振ったら LED ライトにいろんなピカピカ光るみたいなんで、あと、願い事もね、漢字で書いてて。で、横にちゃんと日本語で意味ね。なんか夢が叶うよ、意味ですって、漢字ばーって書いてたり、家族みんな健康とか、なんか恋愛成就みたいなとか、いっぱいあらゆるパターンの、その、テントのミニチュアみたいなね、つけるキーホルダーみたいな、作ってて、おばあちゃん、商売上手って思いながら、なんか、うん、いい感じでしたけどね。で、やっぱり結構、すごい、足場もね、土のとことか行ったりしたんですけど、まあ、所要時間的にバス降りてから、テントで飛ばして、戻ってきて、雨じくじくのとこに水溜まり行ったりしたけど、ハイバウスレイン、ワークマンさんは無敵でしたね。それぐらいやったら。まあもちろん深いとこにズバッて入ったら絶対ダメですけど、ね、5センチぐらいだったと思うので。ただ、ちょっと、雨ないな。それは何時間もその、もちろん傘もさしてましたし、中ってね、そういうのでびしょびしょだったら、絶対、足首の方からびしょびしょになりますけど。靴に、の周りに、なんかこう、水が当たってる分には、全然入ってこなくて、ハイバウンスレインね、の力を感じましたけど。うん。いや、でね、なんかそこでね、こう、バスに帰ったら、まあ、まあ、A さんはね、一緒に行ってる方なんで、あれですけど、B さんっていうね、ツアーの中で、もちろん全然知らない人で、一人で参加してる人がいてたわけですけど、なんかね、ちょっと変わった人で、その人がね、もうバスで戻ってきて、ツアーの人が人数数えたら、いないってなって、B さんいないってなって、 ついにこういうやつですよね。出発できないというか、あんな人混みの中で B さんどうやって見つけれるのかってね。でもそこでね、台湾の人の優しさというか感じましたね。まあ、結局ね、B さん見つかったんですけど、その人。っていうのがガイドの人に台湾の人から電話かかっていたというかね、B さん自体に、最初にね、配られてたわけですよ。僕らがもし迷子になった時に、このメモを見せてくださいって言ってね。もちろん、僕らは字は読めないんですけど、ただ漢字の感じで、まあまあ言うとですね、私は迷子になりましたと。で、こちらがツアーの人の電話番号なので、こちらに電話していただけますかって言ってね。要はそのガイドさんの電話番号を書いてるわけですよ。お名前と。で、それを皆さん持っててくださいと。財布とかなんかね、常に持ってるとこに。で、なんか、無事に自分が迷ったらこれ見せてくださいって言って、多分、その B さん見せたんでしょうね。その、台湾の、そこの、どっかのお店の方が、そこにいる人に、電話してくれて。だから、雨じゃったじゃないですか。で、この B さん、傘持ってきてなかったみたいで、僕ちょっと気づいてなかったんですけど、ほんだら、台湾の人、その電話もくれて行ったら、カッパもくれてたって。B さんに。なんか、すごい暖かいなっていう感じはしましたね、なんかね。番組の途中ですけども、ここで笹山さんの今回の一曲をかけさせていただきたいなと思います。いやね、台湾旅行三部作になってしまって、ね、まあ今回が最終章。なんかね、かっこよく言ったらそうなんですけど、まあそんなもんじゃないですけど、まあ行ったのがね、まあ10月末ってことで、もう本当にね、このアップする頃には1ヶ月経って、まあ12月に入っても今年もね、終わりという風になってきて、でね、まあ今回の一曲をね、まあ今年もずっとかけさせていただいてますけども、その笹山さんのね、なんかのこういろいろある。改めてこうシングル曲の中でこうアートワークってあるじゃないですか、まあ、いわゆる僕らの世代だと CD ジャケットっていうねいうもんなんですけど、大概こう普通のねまあアルバムっていうのはこうそのタイトル名ですよねが書かれてるっていうものが多いんですけど、この曲だけね白いバッグに黒字で笹山って書いてるんですよ。ともねっていう曲なんですけど、トモネって言葉が書いてなくて白字バックに笹山ですよ、黒字で。もうこれね、もうこの曲実際もう This is 笹山だっていうね、いやすごい主張がすごいなと、こうなんていうんですかね、シンプルなんですけど、これぞ笹山みたいな感じでね。いやもう笹山さんがもう多分まあイコールなんだろうと思うような、なんかこうなんかすごい僕の中ではシンプルだけど一番圧というか気合というか、まあを感じる、気合じゃないな、メッセージを感じる、実際だからこうすごい曲だなと思いますし、僕も本当にむちゃくちゃ大好きな曲なんでね、これをね聴いていただきたいなと思います。では聴いてください、笹山さんでシングル曲ともね。
尽くし尽くされ育む時間の上に僕ら必然に出会いあったのさ。年の数だけなくしてきた喜びと愛の数だけ見逃してやれた優しさと、どっちつかずのまま生きてきたからどちら側でもないまま生きて行きたいから、奪い奪われるような繰り返しの中、伝えられないものなら大事にしまってる。大切なものを、大切な人を、いくつ乗り越えたな。見えないままでも手を 日々をいく罪を食ってそこにいる意味は胸の奥の全て Hey hey hey
まあ、とにかくね、そういう、こう、一瞬行方不明になって危なかったっていう、危ないっていうか、そういう事件もあって、ですけど、そこからですね、台北の普通の、台北というか街の方に戻って、バスで、10分から戻って、台北の、金品茶楼かなっていうのかな、まあ、金品茶楼っていうね、お店に行って、ついにね、まあ、有名なというか、日本でもおなじみの小籠包が食べれるよっていうコースの中にあるっていうやつ。なんかね、もちろん蒸したやつをすぐ持ってきて、いろんな小籠包あったんですけど、普通の、ごくノーマルの小籠包以外にも、なんかいろんなね、中入ってんのもあったんですけど、カニのやつとかね。いや、どれもすっごい美味しかったなぁと思って、めちゃくちゃ美味しかったですね、小籠包。なんかね、だからそこにあれが載ってたんですけど、ね、メニューがね。で、見たら、まあ、8個入りで170元。まあ、なんか850円近くぐらいかかるのか、まあ、8個入りで。ね。ですけど、まあ、なんかね、っていうか、めちゃくちゃ美味しかった。いや、小籠包また食いたいな、食べたいな、小籠包また食べたいな、ってなんかすごく思いますね。で、その日の3日目のね、台湾に泊まる最後のホテルが、丸山大飯店。グランドホテル台北っていうやつですね。まあ、ここがね、まあその2日目とともに5つ星ホテル。もう、ホテルじゃないなって、なんかこう、見た目が、もう門が、でっかい門がまずあるんですよ。ほんで、クルンバスでガーって入っていくんですけど、そっからロビーが、なんていうんですかね、むちゃくちゃ広いんですよね。なんか当時世界一やったのかな、なんか、ロビーの広さ。っていうのが、この、僕も全然知らなかったんですけど、このホテル自体が、いわゆる、中華民国の、蒋介石さん。蒋介石さんの奥さん。総ビレイっていう方かなのが建てたホテルということで。まあ、当時は特に、当時からずっと各国のね、元首、施設、政府の要人、著名人、などが泊まるホテルってね。まあ、過去で言ったらね、古い話で言ったらアイゼンハワー大統領とか、日本で言ったら佐藤栄作首相とかね、が泊まってたってね。そんなところに僕がほとばっていいのかみたいな感じなんですけど、もう建物自体がもう今まで見た寺かなっていうような、なんかこうすっごいんですよね。なんかもうとにかくなんかね、でなんかもう政治的な、ね、なんでもう公表されたからね、何年も前に公表されたからですけど、実際逃走用のね、地下トンネルもずっと長いことあるっていうね。そこの、なんか、近くにでっかい公園があるけど、そっちに抜けるみたいなね、地下トンネルがあって。まあ、これもなんか、なんか、その決められた日にお金を予約をしたら見学できたりするみたいです。ですけど、いやーもう、そらすごいよっていうか、僕にはね、全然、こう、間違いすぎるなと思いましたね。まあ、そもそもだから、X でも投稿しましたけど、エレベーターこう、登って、エレベーターのボタンとか見るじゃないですか。ほんとはなんか、1階とか2階とか中に BF 階って。BF 階って何って思うんですけど、まあ、VIP の階ですよね。うん。で、横見たら、なんか、 ゴールデンドラゴンゲストルームって書いてるんですよ。どんな人が泊まるんやろって。ゴールデンドラゴンゲストって思いながらね。いやー、なんかもう、僕らはね、まだそら普通の中で普通の部屋でしたけど、でもその部屋一個一個にでっかいベランダがついてるんですよ。でっかいベランダ。もう、でっかいんですよ、ベランダ自体が。もう窓を開けたら。で、台北のところちょっと高台、ちょっと丘にあるんで、丸山大飯店。もう、台北のね、夜景がすっごい見え、綺麗に見えて、ね、ビルの101タワーみたいなのね、台北の101も見えて、もちろんまたね、大理石の風呂で、さすがにね、二日目はね、泡だらけになるやんって言ってませんでしたけど、全然。もう A さんも、もうなんか、また言い張って、オーラありましょうが、ってね、交互に。ここにっていうか、交代自慢でね、お風呂入りま、なんかこう、湯張りしましょうって言って、言ってましたけど。いやーなんかね、ちょっともう、場違い感もすごかったですね。本当に。うん。まあ、その部屋の半分の広さでいいだろうっていう気もしましたしね。うん。そもそもなんかこう、ロビー、みたいなとこも広すぎるし、なんかでも、コンビニがついてるって言ってもね、なんかこう、ずーっと歩いていかなあかんですよ、その、街には全然行けないですよね、遠いんかわかんないですけど、そもそもも、なんかこう、ロビーから出て門までも遠いし、そっから門から、ま、街行くのも遠いだろうなって、ただコンビニがあるって言ってたんで、また行ってみたんですけど、要はなんかこう、別館じゃないですけど、外出てずーっと見たら道があって、なんか、その、VIP だけが、こっちに車、この道通ってくださいみたいなのがあって、そこの道ずっと行ってるコンビニがあるんですけど、で見たらなんかその、裏口ではないんですけど、VIP 用の、いや、一般客用のロビーじゃない方の、なんか入り口みたいなのもありましたね。VIP 用の。わぁ、すごいなって思いながら。また、そこでね、A さんが、なんか A さんを別に苔下ろしてるわけじゃないんですけどね、なんか、とも面白いことばっかりするというか、なんかね、A さんはなんかそうツアーの人に、だからお金でパニックなってたって言ってたじゃないですか。だから小銭が一瞬何元の小銭かわからない。それはね、僕らね、日本に行ってたら100円、500円玉、50円玉、10円玉って、もう瞬時に区別ついて、ね、払えるじゃないですか。でもなんか払わないから、札でどうもいっぱい払ってるから、小銭が多いんやけど、パッと言われた時に出されへんって。なんだろ、なんか、どうもね、一緒にツアー行ってる人に、なんか、聞いたら、そんな、日本人って、もうこっち、向こうが分かってたら、こう、小銭を手のひらにブワーッと出して、こっから取ってくれと、言ったら、向こうの人は取ってくれるから、それでいいやんって言われて、ナイスアイディアって思ったんでしょうね。で、コンビニにそこで A さん買ってですね、小銭バーって出して、ふんって出したら、ね、向こうの人がノーノーみたいになってて、えって。で、また僕の方に、聞いたんやけど、これで取ってくれるって言ったのに、取ってくれへんねんみたいなの言うから、パッて横で見たら、A さん、お金足りてないよ、それって。なんか、買うものより少ないお金出して、どうやここから取ってくれって言われても、そもそも足りてへん。っていうね。いや、まあ、なんか A さんの天然すぎる感じがなんか、もう、いや、僕の中でほんまにね、別にこうバカにしてるわけじゃないですけど、なんか、逆に A さんと言うことによって、なんか、すごいなんか面白い出来事ばかり起こるなとか、若干思ったんですけど、まあ、いざこれ、足りてませんよって言ったら、マジかみたいになってましたけど、ね、札で払ってましたけど、また。いや、まあ、そんな困難が、ありましたけど、まあ、どんないいホテル行って、ベッドで寝ても、やっぱりね、結構僕すくんでるんで一瞬ですよね。なんかまあ朝に来て。うん。いやね、やっぱりこの二日目のホテルも、この、グランドホテル、丸山大飯店も、ね、もう全然テレビも普通の日本の NHK とかもね、普通に全然映りますし、とにかく、ちょっとなんか気分的にはなんかこう、全然自分には合ってないですけど、なんか、こう、なんかこそばゆい感じなんですけど、なんか、 すごいなーって、なんかちょっとまあやっぱ歴史を感じるんで、すごいなーみたいな感じを、うん、本当にロビーが、ロビーがって別に本当部屋もそうですけど、全部がすごいなって思いましたね。で、やっと、なんか本当に、ここまで聞いてくれてる人が本当にいるのかなとは思いますけど、最終日ですよ。最終日はね、もう正直、さらっと行きますけど、まあ、ちょっと台北市内を2カ所ぐらい観光して、で、もう空港行って帰ると。うん。まあ、それだけ、短くなんですけど、まあ、ちょっとね、一つ行ったところがね、なんていうの、中列市っていう、観光スポットというか、なんですけど、まあ、ここ自体は、まあ、いわゆる戦没者とか、そういう過去の、まあ、なんていうかね、ゲストで、ガイドの方が言ってたんですけど、まあ、わかりやすく言ったら、なんか、まあ、ちょっと日本で言ったら、靖国神社的なね、そういう方祀られてるようなとこなんですけど、もちろんね、日本と戦った、中華民国時代ね、日本戦った、で、亡くなった人とかも、もちろん祀られてるんで、あれなんですけど、ここで有名なのが、衛兵がいるんですよね、軍人が二人、守ってる衛兵がいるんですけど、まあ、微動だにしないっていうのね。まあ、有名で、じーっとしてるわけですよ。で、もう40分ぐらいじーっとしてて、もうなんか汗拭きてたって言っても自分では拭けないんですよね。なんか汗拭きかかりみたいなのが拭いてくるんですけど、じーっと立ってて。で、40分ぐらいしたらなんか交代の儀式みたいなね。こう歩いてくるんですよ。何人かガッカッカッって5人ぐらいで歩いてきて。で、そのうち2人が変わって、またガッカッカッカって、なんか2箇所あるんで、その外の門と中と。で、また2人交代して、みたいな感じで。で、また戻るみたいな。なんかロボットみたいな動きでね。で、その時にまあ、ガイドの人が説明してくれたわけですよ。日本と大きな違いは、台湾には、やっぱり、兵役、徴兵というか、軍隊に行かないとダメなんですね、男性が。まあ、韓国とかでも有名ですけど。2年間、研修かな。それ2年間っていうか、まあ、だんだん今減ってきたらしいんですけど。で、そういうのがあって。で、まあ、実際、その衛兵で交代の儀式と衛兵やってる人は、そういう訓練中の人というよりも、職業軍人というか、もうずっと軍人なりわいしてる人。で、なんか、陸軍、海軍、空軍があって、なんか型を見たら、怒りやったら、海軍ですよとか、そういうので、で、なんか、そういうのが、3カ所かな台湾にあるので、それぞれの軍が行ってて、で、また、一定の期間が過ぎたら、それぞれの軍が別のところに行って、っていう、衛兵交代やってるみたいなね。徴兵があって、みたいなね。日本とは違うって話をしてたら、その衛兵のね、交代、みんなガッてこう、寸分たからず動いて、ガッガッて歩いていったりとかして、で、また、交代したら固まるみたいなね。はぁ、と思ってたら、A さんが急にね、なんか目頭熱くして、え、どうしたんですかって言ったら、なんか、来るわーって言って、え、どうしたんですかって言ったら、だって、こういうの見てたら、もし、戦争とか、あったら、まあ、日本やから、あれやけど、ここの人やったら子供とか、戦争に、徴兵で集められて、生かされること考えたら、泣けてくるわって言って、あ、そうなんですかって。いや、もし自分の子供が行くことって想像してもうたらさ、とか言う。で、一瞬、わす、確かになーとか思ったんですけど、ちょ、待てよって。A さん、子供って娘さん二人やん。泣くわーってなってるから、ここで。いや、まあ、もちろんね、今、男女平等やし、全然女性の軍人の方もあれですけど、徴兵、さっき男性ちゃうんか、ね、僕なんかもうおっさんやから、ね、日本であれでも呼ばれることないけど、子供がーって、いや、すごい感受性豊かというか、そもそも娘さんしかいないけどな、とかね。まあでもそこはそっとしていこうってね。なんでだって、いや、なりながら、こう、衛兵交代を見てたというね。いや、すごく、 本当に忍耐やなと思いましたね。全く動く変になるから。すごいなって思いながら。で、あとね、もう一箇所だけ行って、それが、行天宮。行天宮ってとこなんですけど、またね、またというか、関羽、三国志の関羽を祀っているお寺で、結構ね、街の中に、ね、できてて、新しい、そこまで古いお寺ではないみたいですけど、人すごかったですね。で、向こうの方のなんか、お祈り仕方って結構なんか、ひざまずいて、みたいなことするんですよ。なんか、ひざまずきやすいように、そのクッション台みたいなのあったりとかして。で、なんかこう、なんか、関羽の図とか、その、祀られてる方向にね、やってる人はわかるんですけど、真逆の方向に何も見てて、どう見てもこれ入り口というか、建物しかないけどなと思ってて、まあ、それに関しては後でガイドさんに聞いたら、空の方を見上げて、なんかこう、祈りと、お祈りみたいなのしてたと。で、空の神様が一番で、で、なんか二番目が、その、関羽とかで、みたいな感じで、なんかこう、順番があるらしくて、へえ、と思って、むちゃくちゃ人混みすごかったんですけど、そこで。人混みっていうか、人を、もう、たくさんの人がね、祈ったりしてて、すごいなと思ったんですけど、まあ最後、出たら、A さんが来て、関羽、関羽って言ってるけど、こう、中国じゃなくて台湾やんかって。なんで関羽なんて、あれって三国志の話やんなって言うから、あ、そうなんですけどって。いや、僕も全然、全く詳しくなくて、エセというかね、ちょっとばっかり前に、台湾の歴史とかを、まあ勉強というかちょっと調べて、はぁ、そうかっていうの、本当に上っ面のね、ちょっと、不確かな情報でしたけど、いやまあ、その三国志のその関羽、英雄関羽がなぜ、こう、まあ中国じゃない台湾、中国じゃない台湾って言ったらこれ語弊があるな。なんか怒られそうな感じもするんですけど、考え方がいろいろあるから。でもなんかとにかく、もちろん中国での、古いお話で、三国志で関羽が活躍してて、で、その中国大陸で、まあ、中華民国っていう国になった時にそこで、まあ、国民党と共産党と毛沢東の方と蒋介石のところで考え方でぶつかったりして、まあ、戦いがあって、そして蒋介石側の方が台湾の方にだんだんこう渡ってきて、今のそういう形になってきてるから、もちろんもともとそっちの中国大陸の方にいてた人たち、まあ言うたら三国志のこととかも、ね、昔から伝わってるそこに住んでた人たちが台湾に来てるから、多いから、そのままその台湾、関羽の寺とかがあるんですよって話を、らしいですよっていう話を、使用してたんですけど、どこか、まあ、僕の説明が悪いのか分かんないですけど、こう、そうか、って、その共産党との、毛沢東と蒋介石に戦ったりするのが三国志か、って。嘘やろって思ってね、もう、やっぱり、全然違う感じに伝わってて。いや、それではない。いや、もう一回説明するのに、僕ちょっと下手くそだから、自信ないですけど、それは三国志ではないし、関羽関係ないですからって。いや、それもちょっと忘れてくださいって、僕の説明も間違ってるかもしれないし、みたいな感じになりましたけど、もうなかなかね、こう、もうキャラが濃すぎて、A さん。いや、僕ちょっと手に負えないなって、なんか、まあ、とにかく、関羽が祀られてみたいですね。まあだから日本のやっぱり三国志、ね、横山光三国志とか三国志演技、なんか、小説の三国志とか、からのなんか広がってる日本のやつと、の、ではなんかね、関羽さんの感じが、まあもちろん義に熱い、強くて頭のいいっていうイメージはあれですけど、なんか神様みたいになってるとか、なんかちょっとピンとは来ないところもありますけど、いやーなんかやっぱり関羽さんすごいなと思う。人気というか神様になってみんな、それですごい一生懸命皆さん拝んでる感じで、なんかこうって思いながらね、もう空港に向かってるわけですけども、最後でね、あれですけど、だね、もう もう最後の最後まで空港に行くときにお金が残ってる、弦が残ってる。もう、どうしたらいいねんって、ずっと、A さんが言うから、いや、まあ、了解できますよと。で、いつって言うから、いや、もう最悪そんなのはツアーやからもう、そこまでをずっとみんなと一緒のね、流れで行かんなかんから、関西国際空港に帰ったら、できますよって、いや、どこでって言うから、いや、もう、だ調べたら多分、出口とかで大体出たところに銀行があったりするんちゃいますかとか、絶対にとか言って、いや絶対かどうかわからんけど、いやし、そもそも空港で、まあ、免税店だとか、そこでも使えますよって多分、全然、って言いながらね、もうあたあた言いながら、まあ、そこでも結局、お店があって買って、最後、まあ、関空に着いて、無事にね、両替して、なんか手数料700円ぐらい取られたとかなんか言ってましたけど、A さん、まあ、無事、帰国して、っていうね、最後は超駆け足になりましたけど、いや、なんかね、本当に、ツアーであってもやっぱり、ツアーだからこそ色々回れるっていうのもあるんですけど、いや、行くとしたらこのまだね、自分たちで、こう、経営を決めていく旅みたいなのをね、やっぱりじっくりね、その、どうしてもツアーは、いろんなと効率的に回れますけど、なんかこう、台湾の人の、生活というか普通のなんかこう、街並みに触れるっていう感じで言うと、なんかやっぱちょっと、観光、スポットばかり行きますし、あれなんで、まあ個人的にはね、うん、でも全然やっぱし、楽しいなというか、まあ、安心感もありますしね、もう、どんどんどんどん行って。で、まあ、こういう、僕的には時間を潰すという、潰すっていうことはあれですけど、時間、移動中間に楽しめるものを持っていけば、もう楽しいことだらけでしたけど、A さんも天然な感じの、僕的にはこう、愛すべき面白キャラクター、面白キャラクターって怒られんな、人なんで、なんかすごく楽しい旅ではありましたね。でね、本当にね、お疲れ様っていうような本当に聞いてる方がいれば、もしこの3回ぐらいかな、分けてるんかな、うん、まあ4回か3回か分かれていると思うんですけど、このマラソン的なね、普段のね、映画紹介とかゲーム紹介も、まあ、大して内容でもないですけど、こんな風にね、つらつらと僕が行った旅の話をね、この全部聞いてくれる人がいたら本当にすごいなと。いや、ありがとうございます。本当にありがたいですけど、なんかね、こうやってね、喋る機会があるから、すごい振り返って、よりね、なんかこう、深みが出るというか、なんか行ってポッてしばらくしたら忘れてしまうんでね、僕、結構、ね、こんなんあったな、あんなんあったなっていうね、もう一度こう、旅したような気分になりますので、いや、やっぱり台湾っていうのは、こう、まあ、韓国もそうですけど、なんか近い、距離じゃなくてね、なんかこう似ているというか感じ、まあ人もそうですし、生活のスタイルというか、けどやっぱり全然違うじゃないですか、当たり前ですけど、そこがすごく面白い。なかなかね、行く機会とか時間も含めて難しいですけど、そういう対応、まあ海外だけじゃなくね、いる日本でもいろんな旅行、いろんな場所行ってみたいなってやっぱ思いましたね、なんか。っていう感じで、本当にお疲れ様でしたと、聞いてる方にもお疲れ様でしたと言いたいんですけどね、締めさせていただきたいなと思います。番組のご意見やご感想などをメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com、 ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲も笹山さんでスルリーです。スルリーを含む笹山さん関連のデジタル曲ね、もちろんオープニングのルーム100もね、そういうのデジタル曲 iTunes ストアや Amazon MG って何、 Amazon MP3 で購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムを聴くことができます。あと YouTube でも楽曲やミュージックビデオの公開されています。オンラインショップのスズリ、こちらの方では笹山さん関連の オリジナルグッズが取り扱われてますので、ぜひぜひチェックしてください。ではまた次回の話を、もう今度はね台湾の話はないんで安心してくださいって分かんないですけど、でお会いしましょう。さようなら。いやシェイシェイ。大事なことはいつも伝わらずするり、相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。